本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今日の説教は洗礼者ヨハネの死と題をつけました。聖書箇所はマルコの福音書6章14節から29節のところです。ここは洗礼者ヨハネが首を切られ、それがボンに乗せて宴席に運ばれてくるという異常な光景が書かれています。この話をもととしてオペラや戯曲、絵画など多くの芸術作品が作られています。聖書には書かれていませんが、この箇所に出てくる娘の名前はサロメといい、その名を取っている作品もあります。確かに異常さで強く印象に残るところですが、お話ししたいのはその異常さではなく、決して人間では解決のできない罪の問題、そしてこの場面はイエス様の死の予兆、前触れであるという点です。この箇所はイエス様のことはほとんど出てきていません。噂が広まったことが触れられているだけです。主な登場人物は洗礼者ヨハネ、ヘロデ、ヘロデアとその娘です。ヨハネといえば主イエスの弟子の一人であるヨハネがいますが、そのヨハネとこの洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネと呼ばれている人ですが、この人は別の人物です。マルコの福音書は1章の2節からイザヤの言葉で、主の道を用意する者、主の通られる道をまっすぐにする者として、この洗礼者ヨハネが紹介されています。荒野で罪の許しのためのバプテスマを述べ伝え、イエス様もこのヨハネからバプテスマをお受けになりました。でもヨハネは自分のことをかがんでイエス様の靴の紐を解く値打ちもないと言っています。またルカの福音書はヨハネとイエス様の誕生物語で始まりますが、ヨハネの誕生はイエス様の誕生の6ヶ月前と記されています。ですからイエス様のお誕生はクリスマスの12月当時の頃ですから、このヨハネはその半年前の6月夏至の頃ということになります。ヨハネは自分は衰えなければならない、そしてイエス様は盛んになると言っています。夏至はこれから日が短くなり、だんだんと衰えていくのに対し、イエス様の誕生日は冬至で、昼の時間はそれからだんだんと長くなり盛んになります。誕生した月日も盛んになるイエス様、衰えるヨハネを象徴しているようです。ただし自分のことをそのように衰えなければならないと言っていますが、ヨハネの生き様は責めるところのないほど立派です。イエス様もヨハネのことを 女から生まれた者の中で、ヨハネよりも優れた人は一人もいません、と言われているほどです。このように、ヨハネは、誕生の月日も、悔い改めのバプテスマを述べ伝えたのも、イエス様の先を行き、道を整えた、いわばイエス様の先駆者です。それはイエス様が栄えるためです。そして死も、ヨハネの死は、イエス様の死の前触れと言えます。登場人物を対比してみると、二人の殺される場面は似ていることがよくわかります。イエス様が殺される場面には、イエス様を殺そうとした長老、祭司長、律法学者がいました。そしてポンテオピラトは、イエス様に罪がないことを知りながらも、群衆に屈し、罪のないイエス様を引き渡しました。今日の場面と比べますと、ヘロデはポンテオピラトと非常によく似ています。ヨハネを正しい人であることを知りながら、状況に流されて、ヨハネの首を切らせました。ヨハネに殺意を持っていたヘロデアは、イエスを殺そうとした祭司長、長老、律法学者と重なります。宴席に呼ばれて喜んでいる高官たちは、ユダヤの群衆です。そして、ヨハネの遺体を引き取り、墓に納めたヨハネの弟子たちは、イエス様の遺体の引き取りを願い出た、アリマタヤのヨセフのことを思い浮かばせます。では、今日の聖書箇所をお読みいたします。マルコの福音書、6章14節から29節です。イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は、バプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だから、あんな力が彼のうちに働いているのだ、と言っていた。別の人々は、彼はエリアだ、と言い、さらに別の人々は、昔の預言者の中の一人のような預言者だ、と言っていた。しかしヘロデは噂を聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだ、と言っていた。実は、このヘロデが自分の兄弟、ピリポの妻、ヘロディアのことで、ヘロデはこの女を妻としていた。人をやって、ヨハネを捕らえ、牢につないだのであった。これは、ヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法です、と言い張ったからである。ところが、ヘロデアは、ヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら、果たせないでいた。それは、ヘロデが、ヨハネを正しい、聖なる人と知って、彼を恐れ、保護を加えていたからである。また、ヘロデは、ヨハネの教えを聞くとき、 非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。ところが良い機会が訪れた。ヘロデがその誕生日に重臣や千人隊長やガリラヤの主だった人などを招いて祝宴を設けたとき、ヘロデアの娘が入ってきて踊りを踊ったので、ヘロデも列席の人々も喜んだ。そこで王はこの少女に、何でも欲しいものを言いなさい、与えようと言った。またお前の望むものなら私の国の半分でも与えようと言って誓った。そこで少女は出て行って、何を願いましょうかとその母親に言った。すると母親は、バプテスマのヨハネの首と言った。そこで少女はすぐに大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり、列席の人々の手前もあって、少女の願いを退けることを好まなかった。そこで王はすぐに護衛兵をやって、ヨハネの首を持ってくるように命令した。護衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。ヨハネの弟子たちはこのことを聞いたので、やってきて遺体を引き取り墓に納めたのであった。聖書箇所は以上です。聖書にヘロデという名前はこの場面以外にも出てきています。イエス様がお生まれになったとき、幼子を2歳以下の男の子を皆殺しにしたのもヘロデですが、そのヘロデは今日の箇所に出ているヘロデとは別の人物です。男の子を皆殺しにしたのはヘロデ大王と呼ばれた人物で、今日のヘロデの父親です。どちらも残忍なことをするので同じ人物かと思ってしまいますが、別人物です。イエス様は今日の箇所のヘロデをあの狐と呼ばれています。またイエス様の死刑の場面でもこのヘロデは登場しており、ポンテオピラトと親しくなったと書かれています。悪人なのですが、ヘロデはヨハネを正しい聖なる人であることを知っていました。ヨハネを保護し、当惑しながらもその話を喜んで聞いていました。でも正しい人であることが分かりながら、ヘロデはヨハネの首をはねるよう命じたのです。そして殺意を抱いていたヘロデアは娘を使い陰謀を企みます。娘といっても幼い子供ではなく、もう結婚が可能な年頃です。ヘロデはこの娘の義理の父です。 ヘロデはその娘にした約束を取り消さず、つまらないメンツのために正しい人の命を奪ったのです。この物語は罪から罪へと、罪が罪を生んでいくことが物語られています。まず不法な結婚がありました。それを咎める者に対する憎しみと殺意、殺すための陰謀、陰謀に引っかかった者が選んだのは自分の都合の優先でした。そして殺人です。私たちはヘロデのように権力を持っていません。また人を殺すことなど無関係だと思うかもしれません。確かにそうなのですが、ヘロデやヘロデアの罪と悪は私たちとかけ離れたものとは言えません。不法な結婚はともかく、不倫は多くの人を不幸に陥れています。自分の悪いところを責められたら、責めた人を憎みます。逆恨み、逆切れといった言葉があるように、これもよく経験するところです。陰謀、悪巧み、策略もそうです。そして人を騙す詐欺は世の中に横行しています。正しさよりも自分のメンツや都合を優先させます。ですから、この場面は悪い時代、悪い人たちのことではなく、誰もが持つ罪と悪のことを表しています。神は罪を許されません。神だけではなく、私たちも罪を憎みます。罪は人の人生を破壊し、めちゃくちゃにしてしまいます。どうにかして罪が現れないように、そのような世の中になることを望みます。でもその一方で、私たちは罪を犯さずにはおれないものです。聖書はそのような私たちの姿と罪をあらわにし、罪の現実を直視させます。イエス様は、時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい、と言われ、罪のない神の国を近づけてくださいました。でも、神の国はまだ完成されていません。近づける役目は、イエス様から弟子たちに、そして私たちへと受け継がれています。神のすべての武具、鎧兜を身につけ、悪魔の策略に固く立ち、不正に屈せず、そして神に立ち返り、悔い改めなければなりません。ヨハネは殺されましたが、それはイエス様が盛んになるためです。パウロも、自分が生きることはキリスト、死ぬことは益です、と言っています。私たちも、イエス様が盛んになるために生かされています。ヨハネのように、不正に屈しないこと、それが私たちにとってもキリストに生きることです。 イエス様はもう一度来てくださり、あらゆる支配と権威、権力を滅ぼされ、すべての敵を足の下に置かれます。その時まで罪と対峙し、忍耐の限りを尽くして御国が来ますようにと祈ります。アーメン。